はい、皆さんこんばんは。昨日の放送ね、ちょっと外の風の音がね、入ってたかもしれないんですけど、なるべくね、入らないように努力はしています。ノイズキャンセルをね、いろいろかけたんですけど、最終的にはちょっと残ってしまったような、感じにはなってしまっていましたね。はい、今日はですね、午前中、とても天気が良くて、風がなかったんですね。で、風がない時にできるものって、ドローンがあるんですけど、そのドローンをね、飛ばしに、漁港をね、外がどんな風になっているのかということをね、知りたかったんで、ちょっとドローンを飛ばしてね、見てみました。ドローンはね、トイドローンって言って、まだね、法律がはっきり決まってないんですけど、200グラム以下っていうのは一応免許がいらないと。もう飛行禁止区域はあるんですけどね、空港の周りとかね、いろいろあるんですけど、それはどのね、ドローンも同じなんですけど、200グラムになると結構いろんな場所で飛ばせるんですよね。まあ、町場はね、なかなか難しいんですけど、比較的、どこでも飛ばせると。ちょっと重めのドローンとかになると、まあ、10万、20万するドローンになると、もう、どこを飛ばすんでも、大体こう、免許が必要で、それがないとね、飛ばせないと。で、僕の持ってるのはね、まあ、俗に言うトイドローンみたいな、ちょっとね、安いドローンで、安いっつってもね、5万ぐらいしましたけどね。まあ、非常に綺麗に撮れるんで、こう、自分家のね、屋根の状態とか、そういった時を見るときはね、結構ドローン飛ばしたり、しています。友達からね、依頼を受けてドローンを飛ばしたりすることも、あるんですけどね。屋根の状態見てね。これはちょっともう、直した方がいいかなとかね。そんな感じですね。で、トイドローンの場合は、どうしてもね、風に弱いんですよ。ほぼ吹いてなかったんで、風がね。今はもう、今夕方6時ぐらいなんですけど、だいぶ風が出てきてね、この状態だとドローンがうまくこう静止しない状態なんで、まあすごく不安定になってしまうと。やっぱこう動画を撮る際にはね、やっぱり静止してこうブルブルブルブル震えている状態だとこう画像もね、すごく見づらいですから、まあそういった、なるべく天気のいい日で、風がない日を選んでね、ドローンを飛ばしています。はい、ではね、今日の話は、これ、ね、ツイッターでもちょっとつぶやいたんですけど、科学的にもね、こう、自分に合う人とね、付き合っていく。まあ、教えをこうたりね、アドバイスをしたり、そういったことは、自分の、なんていうのかな、感性に合う人、まあそういう人たちから並ばないと、学ばないと、成果が上がらないというふうなね、ちょっと本を読んで、これまさしくそうで、本当にね、同じことを習うんでも、誰に習うか、誰と一緒に勉強するかとかね、これ非常にこう、大切なんですよね。まあ僕がね、やっぱり習ったといえばね、こう、宅建とかね、習った時はね、もう二十何年前。その時も、まあ宅建はね、人気があって、免許のね、本来はいけないんですけど、免許をこう、貸したりしてた人たちがいたんですね。で、そういう人たちは、まあ、主婦だったりね、実際に、業務にはつかない人たちなんですけど、そういう人たちが、こぞってね、宅建を受けていて、結構周りはおばさんたちばっかりだったんですね。僕、男性はね、二人ぐらいしかいなかったかな。で、僕は、学生でしたし、その時のね、先生はね、今でも覚えてますけどね、とてもいい、教え方でしたね。こう、なんつうのかな、こう、わからない人の気持ちがわかる。よく、こうね、大学の先生とか、このぐらいのことわかんないのかバカみたいなね、感じで、 こう数式を解いていく先生とかいると思うんですけど、まあ、そういう風にはならないんですよね。あ、この子はここがわからないから、ここがわからない時にはここまで戻ってこっから教えようみたいなね、まあそういう教え方をしてもらいました。まあその結果ね、一発で受かったんですけど、これどんなこうところ行ってもね、教える人っていうのはわからない人の立場になって考えるっていうことが非常に大切で、これはねちょっと難しいしめんどくさいんですよね、その人の気持ちになるっていうのは。まあ業務とかをやっていればどうしてもね、日々の仕事に忙しくなってしまってどうしても教育ができないという方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、なるべくその時はね時間をしっかりかけて、まあ人間ですからね、忘れちゃうこともある、で覚えづらい人もいる、一度言ったらわかるっていう人はね、半分ぐらいかなっていうことです。なかなかそこにね時間を割くっていうことはできないんですけど、後々考えればね、その時に丁寧にやることによって、まあ後から2度3度って教えなくていいわけですよね。適当に教えるから2度目も3度目も聞かれる、で同じミスをしてしまうという形になると思うんですよね。なので何でもそうだと思うんですけどね、教えれるようになったら一人前と、誰かに教えれるようになったら一人前ってよく言われますよね。それもその分からなかったことを自分の立場でから考えて、あ、自分もこんな時分かんなかったな、その時にこうしたなとか、まあ、あとは一からね、しっかり教えてあげるっていうことがね大切かなと思いますね。まあ誰から教わるかっていうのはね、誰と言い方悪いけどつるむかっていうことはね非常にこう大切だということですね。まあなのでコミュニティもね、作るのは非常にいいんですけど、そこに何か変な人が入ってきたりするのはね、そのコミュニティにとっては良くないと、やっぱりね純潔で行くべきだということですね。まあ好きな人を集めてコミュニティにするね、イエスマンっていう話じゃないですよ。いろんな意見を飛び交ってね、ケンケンガクガクやるのもね仲間ですし、その人はそうだと思っててもね、こうじゃないかっていうところで、やっぱりどっちかが折れる形になると思うんですけど、まあそこを素直になれるかなれないかで、役職が上になってくるとね、なかなか折れなくなります。どうしてもそれを認めたくないっていうね、まあこれがまあ日本の社会の悪いところかなというふうには思いますけどね、どんな世界でもね、忖度っていうところはね非常にあるんで、まあいい忖度であればねいいと思いますけどね、まあ悪い忖度もあるんで、そんな時にはね、まず自分が折れてみて、そこからね、実はこうなんですけどみたいなね、話をしていく。頭ごなしにね、違いますよなんて言ったらね、まあ上司が意見が強いんでね、どうしてもこうぶつかることになる。あいつは変なやつだみたいなね形になっていくんで、まあそうならないためにもね、ゆっくり時間をかけて、やっていく。どうしても自分が嫌いな人ともね付き合わなきゃならない、これは大人の社会なんでね、まあそういう人とはねつかず離れず、やっていくのがね一番いいのかなと思います。はい、というわけでね今日はこの辺で終わりとなります。それではまた。したっけ。